ご神君、一つ、祈りて見かけのあるもなきも我が心なり。この御教えを神様の側から言えば、おかげを授けるも授けぬも神の心次第ということになる。そこで私どもとしては、神様の心を悟り、神様のお心に沿い祀ることに専念するより他にないのである。授けたいと願われる神様、授けていただきたいと願う私ども、その両者が相対したのである。おかげにならぬはずがない。もしもおかげにならぬなら、両者の中に何か障害があるのである。それを取り除くことです。神様、天地金の神様と私ども、との間に何か障害がある。とすればその障害とは一体何でしょうか。その障害のない世界。とは一体どういうものでしょうかね。これは一つにはご神徳ということを言われますね。師匠大坪宗一郎氏が説かれる、教えてくださる哀楽理念。その哀楽理念の一つの目的というのでしょうか。目指すところ。それは、私ども人間氏子がご神徳をいただく。神様からご神徳をいただく。そのご神徳というものは、神様の信用だと。神様から信用してもらう。神様から信用してもらえ、れる私どもになることだと。そしてその神様の信用をいただくということがご神徳をいただくということだというようなことを教えていただきます。ではどうしたらその神様のご神徳、いわゆる神様からの信用がいただけれるのだろうかと、そこに私どもが焦点をまずは定めなければなりませんね。もちろんそのいよいよもう一段階上になりますと、そのご神徳を求めるのではない信心というのがそこに来るのですけれども、そのまあ何と言いましょうかね、まずはとにかくいわゆる普通はおかげを求めますね。私どもにとって自分にとって都合の良い、いわゆる都合の良いおかげをいただくという、そのおかげをいただく信心、おかげを求める信心、自分にとって都合の良いようにことが運ぶという、そのおかげを求める信心、そのおかげ信心ではいけないと。おかげを求める信心からご神徳をいただく信心に、まあ、次元が上がっていかなければならないと。では、そのおかげ信心とお得信心というのでしょうかね。ご神徳をいただこうとする信心とは、どこがどう違うのか。これは、やっぱり、おかげ信心というのは、どこまでも自分にとって都合の良いようにことが運ぶ。そのことだけを、願っての信心、ご利益信心とでも言うのでしょうかね。自分の願い事が叶いことだけを願う。まあこれはそれこそ先日からもいただきますように、神様を便利屋のようにして使おうとする信心、神様を使おうとする信心で止まってしまいますね。これではいわゆる本当のおかげはいただけないということになるのです。では本当のおかげとは何か。それは神様が私どもを信用してくださってくださる、授けてくださるおかげということにもなりましょうね。ただ神様にだだをこねてくださいくださいと願っていただくおかげ、それはそこにもし神様の信用がなくしてくださるものであるならば、それは 小さな子供が親に狙ったり、それこそダダをこねて仕方なしに神様がおかげを授けてくださる。まあそれを師匠は氏子が自分の喉元に担当を突きつけて、神様おかげをくださらなかったらそれこそ自害しますといったような無理難題を神様に押し付けて、神様が仕方なく、まあやらなければ仕方がないなという仕方なくくださるおかげというような表現をされますね。子供がダダをこねている、もうダダをこねて仕方がないから仕方なしにやる、授けるおかげ。もう一方の神様がそれこそ喜んで授けてくださるおかげというものをいただけれるようにならなければなりませんね。神様がいやいやながらくださるおかげではない、神様の方がいただいてくれと言われるような、喜んで授けてくださるようなおかげ、その神様が喜んで授けてくださる、氏子も喜び神様も喜びというような、その神様の方も授けたい、どこにそういう授けたいという心が湧いてくるか、それは氏子が信用ができるからですね。この氏子ならそれこそ私どもが宝くじに当たった、1億円宝くじに当たった、まあ1億円とは言わずとも100万円当たった、1000万円当たった、まあ堅実に使う人もいれば、飲み食いやそれこそ旅行や身欲身勝手なことに使ってしまい、すぐなくしてしまう人もいますね。そのあぶく銭というのでしょうか、悪銭身につかずというようなことがあります。この氏子におかげを、いわゆるお金を授けても遊び事にすぐ使ってしまって、すぐまあ元の木阿弥になってしまうなという、いわゆる信用が置けない氏子には、神様が大金を持たせることはなさらないと思いますね。この氏子に大金を持たせたら、酒を飲みまくったり博打をしたり悪いことをしてしまう、いわばそれは神様からの信用がないからです。ああこの氏子にならいくらお金を預けても間違いないなと、無駄なお金は使わないな、それこそ自分の身欲身勝手のために使うのではなく、人が助かることのため、人の助かりのために、世の中を良くすることのためにお金を使ってくれるな、この氏子にお金を預けておくならば、まあ間違いない、安心だ、悪いことには決して使わないという、そういう神様のご信用をいただいたものにしか、やはりそういうまあ大金は持たせられないというのでしょうかね。そういうことになりましょうからね。同じようにまた人の助かりを願う、祈る取り次ぎ者にとっても、これは取り次ぎ者がそれこそ業ぶるようにしてと言いましょうか、神様にすがりつく、それこそ神様にまあ無理やり無理算段願う、そしていただくおかげというのでは、そこどもありですね。神様が信用がありませんからね。ところが一方、あこの氏子は大丈夫だ、どんなに力を授けても、どんなにそれこそおかげを授ける力を授けても、悪いことには使わない。中にはいただいたその力を悪いことに使う人がいますからね。そのこの氏子は安心だと、この氏子はどんなに力を授けても、人のため、世のため、人のため、人が助かることにしかその力を使わない。 この氏子なら安心だとその力を授けてくださる。その授けてくださった力を持って人助けのお役に立つというわけですから、その力をやはりいただかなければなりません。これは神様のご信用をいただかなければその力は授けてもらえないことになります。ではどうやったらその神様から信用していただけれるようになるのか。まあまずはやはり神様の言いつけ通りにするということがありましょうね。神様から右に行け左に行けと言われて、右に行けと言われたのに左に行ってしまう、左に行けと言われたのに右に行ってしまう。まあ、神様の見教えをしだごだにするということでもありましょうね。そういう教えを守らない人を神様が信用してくださるはずはない。神様の大切に神様が授けてくださった教えを守らない、行じない、自分の好き勝手にしている。そういう人を神様が信じてくださるはずはありませんね。ですからまず神様に信じてもらえるようにと思うならば、神様の仰せ通りにつかまつり候という教祖様のあそこが大切だということになります。と同時にまた人様から信用されないでおいて神様から信用されるということは、これはどうもありようもありませんね。私もがああしますこうしますと、まあ人の前で約束をしたとしましょうか。まあ約束とまでは言わずとも、ああしましょうこうしましょうと言います。そしたら相手の人はやっぱり、あの人がああしてくれるんだな、こうしてくれるんだなと期待をします。そこにおいて、そのああしましょうこうしましょうと言った人が言った通りにもししないならば、あの人はああ言ったけど全然してくれないな、そうする気配もないな、あの人は信じられないな、信用できないなということになります。そういう人に対して、人からも信じられないような人が神様にああしましょうこうしましょうと言って、それができるとは思えませんからね。神様からも信じられないことになりましょうね。まず神様から信じられる人になるためには、人間からも信じられる人になることがまず大切だということになります。神様の教えを守ると同時に、また日常生活において人様からも信用される私どもになること、それであって初めて神様からも信用される私どもになることができる。神様に信用してもらいたい、神様のご神徳をいただきたいと思うならば、まずは人様からも信頼されるような私どもになれということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。